Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2014年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家・医師の鎌田稔さん。著書人間らしくヘンテコでいい、そしてほうれん草は泣いていますを踏まえつつ、ヘンテコの真意について、そしてこれから我々がどこに向かうのかについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鎌田稔、作家・医師。1948年東京都生まれ。長野県の諏訪中央病院にて地域と一体になった医療に携わる。2005年より諏訪中央病院名誉院長。ベラルーシ、福島、イラクなどでも積極的に医療活動を行っている。著書多数。近所にポプラ社館、ほうれん草は泣いています、集英社館、人間らしくヘンテコがいいがある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家・医師の鎌田稔さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組の最多出場回数更新続ける鉄人鎌田稔再登場
というありがとうございます。
番組的にほぼ1年ぶりのご登場ということで、本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、今回我々は何者か、そして幸福に生きるために必要なものは何かということをテーマに、実に6年がかりで、
はい、
作り上げたのが集英社館、人間らしくヘンテコでいい、こちらなんですけど、
変なタイトルですよね。
まあこれについてはちょっと後ほどまた突っ込みたいと思いますが、はい、まあ本当にでも鎌田先生すごいたくさん出版されてきている中で、
はい、
6年がかりっていうのはかなり長いんじゃないですか。
そうですね、うん、自分の生い立ちになんか分かりにくいものもあったので、うん、なんか自分がこう大きな命の流れの中に自分も生かされて生きてるっていうことが知りたくて、うん、まあ、世界中ちょっと旅をしたりしながら、
はい、
我々はどこから来たのか、我々というホモサピエンスは何者なのか、そして我々はどこ行くのかって、うん、なんとなく自問しながら6年旅をしながら一冊の本を仕上げてきたって感じなんですね、
う
ん
う
ん、
我々は何者か、そして、まあ、どこ行くんだろう、で、うん、幸福に生きるためには何が必要なんだろうみたいなことを、でもそれは先生がそれをそもそも考え始めたのっていつぐらいからの話なんですか。
グリーンランドに船で北極圏をずっと、まあ、船で旅をしてる時に、はい、グリーンランド上陸したら、そのイスキア地方っていうところに38億年の、まあ、凍ったまんまの地表があって、うん、そのイスキア地方の凍った地表から生命体の遺産と思われる炭素がね、この炭素が、はい、まあ、多分生命としか思えないですね。38万億円の地表から見つかって、うん、まあ、いろんな科学の教科書やなんかにこの地球にかつて生命はなかったんだけど、おそらく38億年前に命が生まれたんじゃないかって言われている、うんうんうん、その科学的な根拠がおそらくそのイスキア地方の38億年の地表の炭素だった、
はい、
まあ、その話を聞いた瞬間に、うん、あ、そうか、38億年前から僕たちの命はつながってて、うん、もしかしたら僕もそこの命の流れにつながってるのかなと思って、うんうんうんうん、なんで地球はできたのかとか、うん、できた地球からどうして命が生まれたんだろうとか、その命がどうして絶やされずにずっとつながりながら700万年前のアフリカのサバンナに人類の祖先が生まれたんだろうとかって考えながら、 まあ、6年かかりで一冊の本を作ってきたってことですね。
じゃあそのグリーンランドの端緒となるものが大体それが6年前ぐらいの話。
そうなんです、そうなんです。
なるほどなるほど、そうですか。でそこからじゃあそれについていろいろと調べてみたいなとか見てみたいなっていうのがあって、
は
い、
そうで同時に人間っていうのはなんかその6年の間に自分では信じられないような事件がいくつも起きてきて、うん、人間ってなんでこんなひどいことしちゃうのかなとかね。で同時に僕は我慢さんのこの番組に何度も出させていただきながら、なんか人間ってこんなにすごい大変なのに素敵なことができちゃうんだとかっていう話をこの番組でも何度もさせて、はい、泣くような話を僕も経験して僕も泣きながら書いてきたようなエピソードを、はい語ってきたわけですよね、はい、だけどどうしてこんなひどいこともしちゃうのかなって、で僕たち人間って何なんだろうって思いながら今一冊の本を書いてみたいと思ったんです。
今回スタート第一章のところはかなり、はい、昨今のかなりショッキングな、ね、日本の事件なんかも取り上げてっていう部分から始まってますね。
あの心の中の獣と天使という第一章のタイトルで、はい、まあ、欲望のプラネットっていうところから始まるんですけども、うん、まあ、初めの出だしはあの人間じゃない死ね殺したるわい分かった殺しに来いやって、うん、これ LINE を使って2013年6月に広島県の呉市で起き、まあ、この後女の子は16歳の女の子は殺されるんですよね、うんうん、それをまた40人ぐらいの、まあ、まるで LINE につながってる人たち子供たちが実況中継のようにそれを聞いていて、それでまたみんながやれやれとかいけいけやっちゃれやっちゃれとかって向こうの方言でこう林立てて、うん、まあ、一人の女の子が死んでいくわけですけども、なんで人間はこんなことしちゃうのかなとかって思いながら、そこにちゃんとした答えを出してみたいなと思って一冊のスタ、うん、本のスタートにその話を書いたんですね。
いや本当だから、まあ、本当まだね記憶にも新しいというか生々しい感じの記憶の事件でもあったし、
はい、
本当でもこれがなんで起きてしまうんだろう、まあ、今回ねその第一章のタイトルが心の中の獣と天使ということ、
はい、
まあ、まさに獣、うん、これなんでなんですかね。
なんでなんでしょうね、うん、でも僕たちはほんのちょっとしたことで殺人まではいかなくてもひどいことを、まあ、意地悪をしてしまったり、うん、でその自分の心の中にも、まあ、蒲田は優しい人だろうなって思ってくださる読者や僕の本のファンの方おられると思うんだけど、うん、僕の中はもう、まあ、結構心はまだら状でね、
うん、
やっぱり優しいとこあるんだけど僕の中にも冷たいとこがあったり強いところがあったり、自分の中にもやはり獣がいるって、そしてその獣が暴れたことも今回の本の中にはまあその書いて、
うんうん、
いや自分もその普通の一人の人間で僕もまだら状の心を持ってていいところもあれば悪いところもあって、
うんうん、
この16歳のラインで殺人を犯してしまう子供も、それからこのあと高校生で自分の本当の実の母親を脱走剤ってネズミ捕りの薬をお母さんに持って、
うんうん、
それをブログでずっとお母さんが知らん顔しながら、お母さんがどんどん弱ってることをこう克明に冷ややかな表現をしながらお母さんが具合が悪くなっていくのを書いていく女の子がいるんですよね、うんうんうん、なんでこんなことしてしまうのかな。でも僕だってその女の子たちとつながっている獣の心があるもんなと思いながら、
うん、
どうしたらこんなことを起こさないで済むのかなって、
うんうんうん、
というのが、まあ、今回の本の一番のモチーフというか、うん、一冊の本に仕上げたいと思った出だしだったんですね。
だからそのねすごい、まあ、その表面的に取り上げると、例えばそういった、まあ、ある意味猟奇的なというか、はい、ひどいことをするような人間がいて、
うん、
でもそれは決してこうなんていうか不連続ではないんですよね、
はいはい、そうそうそう、
こっちとね、
そう、
うん、
で多分一人の人間の中にもやっぱりこの女の子はもうどうしようもなく悪いところばっかじゃなくて、この女の子の中にもまだら状のひょっとしたらちょっとした、こう傷ついてる猫がいたらその猫を抱き上げてあのかわいそうだねとかっていう気持ちもありながら、みんなに林立てられてやっちゃれやっちゃれって言うとその仲間を殺してしまうっていう、だからその一人の女の子の中も不連続ではないし、
うん、
それから僕と 彼女とも不連続ではなくて、うん、やっぱり人間と人間のこうつながりの中で僕たちはいいこともできる時もあるんだけど、うん、悪いこともしちゃうという、うん、そういう生き物なんじゃないだろうかなっていうのが、まあ、6年前の僕の本の、この、うん、この子難しいテーマで一冊の本にしてみたいっていうの、のがきっかけだったんですね。
なるほど、なるほど。だからね、そこで本当に剣が峰というか、はい、どっちに転ぶのかわからないっていうのが往々にしてあるんだろう、はい、っていうことなんですよね。
だから、うん、なんか起こしちゃった人を、うん、あいつダメなやつだってレッテルを貼るんじゃなくて、うんうんうん、やっぱりみんなまだら状のものを持っていながら、本当あいつ悪いとこが出ちゃったよなっていうふうに、でもあいつだってこんないいとこあるんじゃないかっつって、まあ、まあ殺人まで起こしちゃうとなかなか付き合いなんてできないですけども、うんうん、例えば高校生がクラスの中の子供仲間に対して嫌なやつだなって思ってレッテル貼って付き合わなくなっちゃうんじゃなくて、うん、でもその嫌なやつのところもあるけども、反対にこっち側にすごくいいところがあるじゃないかって、こう冷静に見ながらそのいいとことつながっていくことの大事さみたいのを僕たちはこの頃忘れてんじゃないかなっていうのも一方で考えながら旅をしたんですね。
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど。だからね、そういういろんな事件を起こすとかいろんな事件があって、うん、でもそれ例えば彼女はもしかしたら自分であったかもしれないというか、そうなりうる。
そうそうそうそう。
ですよね、それはね。
殺した側がもしかしたら殺されてたかもしれないっていうことですよね。
う
ん、
ですよね。そうですね。うん、だから本当 she could be me みたいな感じですよね。
それは18歳の夏、父親に僕はうん、勉強させてくださいって、まあ、貧乏だったから自分が貧乏から脱出するためには勉強するしかないかなと思って、その大学行かせてくださいって言ったらバカ野郎って怒られて、
うん、お父様から
で貧乏に働けばいいんだって言われた瞬間に僕はカッとなって父の首に手がかかって、
うんうんうん、
もう泣きながらなんですけどね、
はい、
うん、いや父がどれほど貧乏の中で苦労しているか、まあ、僕の母になってくれた人も重い心臓病でしたから、父はその自分の女房がの病気を抱えながらその入院費を稼ぐのがものすごく大変だったですから、
うん、
だから後から分かるんだけど、僕を産んでくれた父や母は僕を育てられず、まあ、僕は捨てられて、その捨てられた僕をその岩次郎さんっていう父になってくれた人が拾って育ってくれて、で父はもう貧乏の中で病気の女房を支え、行き場のない僕を拾ってくれて、もうギリギリを親父は生きてるのに、僕はその親父の一言に自分の思い通りにならないためになんと首に手がかかって泣きながらですけど父の首を絞めるんですよね、
うん、
僕の心の中にその時はやっぱり獣がいたんだと思うんですよ。
うん、そうですね。だから今回もねその話も収録されていてね、そういうことがあった。では本当鎌田先生の中のその獣がその時はやっぱり一瞬暴れた。だからそれでもしかしたらそのまま獣に なりきってしまった可能性があるわけですよね、うん、そこの時点ではね。
だから殺人者にならないで済んだのは、うん、父がその泣き出してくれたおかげでね、
うんうんうん、
僕はハッとして我に返るわけですよ、
うんうんうん、
でいけないってで 手の力が抜けて、まあ、父も僕も泣きながら二人で床にへたり込んでね、しばらく泣いていていたら父がもう自由に生きていいぞって、そんなに勉強したいのかって、で俺は母さんの面倒見るので精一杯だから、お前は自分で自分のことを考えてやってくんないかなって、自分の責任で生きろって。で、その時に父が、俺んちみたいな貧乏人が医者にかかる時どんな思いでいたか、お前絶対忘れんなよって。弱い人や貧乏な人のことを忘れなければ、あとはお前は自由に生きていいって、18歳の夏に父に言われたんですよね。
そうですね。だからその時の、まあ、やっぱりね岩次郎さんの、まあ、涙だったりその言葉が、まあ、引き戻してくれたということになるわけですよね。
どっかに僕の人間らしさ、まあ、今回のタイトルが人間らしくそのへんてこでいいっていうんだけど、その人間らしさっていうのが結構大事なキーワードで、うん、人間だから人間らしいのは当たり前のように見えるんだけど、
はい、
実はな、この人間らしさっていうのがなかなか難しくて、でも僕はやっぱり親父の涙でギリギリ残ってた人間らしさ、自分の人間性みたいのが読み戻ってきてくれて、あ、いけないって思ったんですよね。
なるほど、
うん、もうほんのわずかな差じゃないかなって気がするんですよね。
そこの本当ギリギリのところで、じゃあその獣と天使ですけど、うん、その天使の心、天使を心の中に宿し続けるためにはどうしたらいいのかっていう、
いつも心にみずみずしい刺激を与えてることとか、それから幸せを感じてることとか、小さい時に誰かに愛されてこう抱きしめられるとか、多分そういういくつかの経験とか、まあ、もちろん本を読むとかね、
うん、
学問の勧めを聞いてるとかですね。
なるほど、はい、
なんかいつも感性になんかこう刺激を与え続けてることって、人間らしさを失わないためには大事なんじゃないかなって気がするんですよね。で、僕は一つは本読んできたとかってことは、うん、その僕が最後のギリギリのところで自分を止められた大きな要素かなと思うんだけど、
うんう
ん
うん、
でも後でこの後、ナチスに協力してしまう哲学者ハイデッカーの話が出てくるんですけども、ものすごい本読んでてもやっぱりなんか自分の出世したいという気持ちでナチス党に入ってしまったりとか、
うんうんうんうん、
そのハイデッカーっていう存在と時間なんてものすごい、もう哲学を作り上げた人間が、若い
パンナーレント
かそうにか人間の下半身が抑えきれないくて、うん、その若い学生に手を出してしまうとかね、
うん、
だからなんか人間の心って実に微妙で、
うんうんうん、
本を読むとか勉強するってことも大事だけど、うん、どうもそれだけじゃないんじゃないかっていうのが、まあ、僕の本の 出だしのところ、
ね、そうですね、うん、だからそれが唯一絶対の答えでは多分ないんですよね。だから本だけ読んでればもうそこで救われるって言えばそうではないっていう感じなんですよ。
もっとなんかあるんだろうっていうのが、まあ、だんだん読んでいくと分かるようになってはいるんですけどね。
そう、まあ、だから必要条件ではあるんだろうけど、それで十分かというとちょっと違うかもしれない。
そう、初めね、この、うん、さっきの人間じゃない死ね殺したるわい、はい、分かった殺しに来いやっていう、こうやいうコミュニケーションを取ってる子たちは、うん、きっと本を読んでないからこんなことをやって、それで本当に殺し合いをしちゃうんじゃないかって単純に思ったんだけど、うん、そうじゃなくて本を読んでいる高校生の女の子がその脱走剤でお母さんを、うん、そのネズミ殺しをみたいな薬を混ぜて、お母さんの食べ物の中混ぜてお母さんを弱らしていくわけですよね、うん、ですからどうも勉強とか本だけじゃないんだろうなって、うん、でもっと大事な、じゃあ心とか脳って どうなってんのかなっていうのを、うん、まあ、アフリカを旅しながら僕たちは心や脳をどう作ってきたんだろうって考えながら、うんうんうん、旅をしながら、まあ、本を書き続けてきたんですね。
なるほど、じゃあその辺についてはちょっと次のパートでお伺いしたいと思います。
Let's get knowledge with fun。
さあ、そしてね、その今回本当世界各地を旅しながら、まあ、いろんなことを見聞きされて、でいろんな方にも出会ってということが綴られてるんですが、
はい、
鎌田先生的旅のすすめ、
はい、
解くとどうなりますかね。
そうですね、例えば、太平洋にあるイースター島っていう、
はい、
ポリネシアっていうか南のこう、うん、太平洋の海の、はい、でモアイ像っていうのを見に行ったんですよね、
うんうん、
巨大なこう像が、まあ、実際山の方まで行くと1000体近く数えるとあるんですよ。
あ、そんなにあるんですか。
お、島の大きさは佐渡島の5分の1ぐらいなんですよ、うん、でそのモアイ像ってもう巨大な像が海岸沿いにこう立ち上がってて、
うんうん、
もうなんともいい、それがもう素晴らしい光景なんだけど、はい、なんで人間はこんなものを作っちゃうのかなってで小さな島でそれを作るために木をものすごく切らざるを得なくなってって、
うんうん
で結局雨が降らなくなりだして、
うん、
で作物ができなくなってたくさんの人間が死んでいくんですよね、
はい、
絶滅に近い状態まで行くんですけども、いや人間ってやっぱりね、そのでかいものを作りたくなるわけ で、なんでなんだろうなとかって、うんうん、でアフリカを旅をしてる時もね、そのエジプトなんかもちろんピラミッドなんかでもその死の谷なんかにものすごい巨大な建物が建つわけですよ、
はい、
でっかいものをどうして作るんだろうって思いながら、うんうんうん、そのアルタミラヨーロッパにスペインにあるんですけども、うんうん、洞窟に4万年前の動物の像なんかものすごい写実的で芸術的な像を作ってるんですけども、うん、書いてるんですけども、うんうん、そこの横にねまだ文字もなかった時代に自分の手を書いてるんですよ、
自分の手、うん、
でそこら中にあるんですよ、
うんうんうん、
結局ねなんかまるで高校生がその京都に修学旅行に行ってトイレに自分の名前書いて帰ってくるのと同じようにその自分の自意識って言うんですかね、言葉がない時代ですよ、
俺がここにいるぞ、
そうそうそう、俺がここにいるぞって言って俺の手をこうそこら中にいろんな人の手が書かれてるわけですよで人間ってこんなに自己顕示欲が強いのかなって、うん、でそれが殺人に行くのかなと思いながら、うん、アフリカを旅してたら、うん、直立に四足歩行してた僕たちがプレゼント仮説っていうのがあるんですよ、
プレゼント仮説、はい、
それまではパートナー、やっぱり僕たちは爬虫類の脳つって視床下部っていうところに、
はい、
セックスをしたいとか食べたいとか、うんうん、眠りたいとか、うんうん、人と戦っても勝ち抜きたいとかっていう、うん、まあ、人間の本能に関係するような
もっとも原始的な感じの欲望ですね、
これは生きるためにものすごく大事なわけ、うん、どれもこれもいやらしいわけじゃなくて、
うん、そうですね、
うん、でこの4つのものがバランスを欠いたときにひどいことが起きるわけですよ、
うんうんうん、
だから要するに初めの僕たちはもっとがさつで自分のパートナーが欲しくて、
うんうん
うん、牙人間も牙が大きくて、うん、相手をかじってでも例えば男同士で戦って女性を取るっていうようなことをしていたのに、はいはい、直立二足歩行して手が空いて手に何かを持つことができて食べ物を移動ができるようになってからは、うん、それをその女性にプレゼントすることによってパートナーを見つけるってことを人間がしだすんですよね。
ほうほうほう、
他者に何かを与えて、
ほうほう、
で自分の幸せを手に入れるっていうことをしだす。どうもその頃から、うん、利己的だけだった人間が利他的な、つまり利他的にすることが結局でも回り回って自分の本能を満足させようとするんだけども、
うん、
でも一回利他的な行為というのを通しながら自分の満足を近づけていくっていうことを人間、うんうん、で他の動物はあんましてないですよ。でケニアっていうところのツルカナ湖っていうところに、はい、これ世界遺産なんですけど、はい、その周りいっぱい人類の古い骨が出てるんですけど、うん、150万年前の一人の女性の骨がね見つかったんだけど、うんうんうんうん、どうもその女性は障害があって歩けなかったんじゃないかと、
うん、
だけどその人の骨を分析するとビタミン A 過剰症っていうのがあって、
はい、
要するに栄養過多なわけよ、150万年前
あんまり動けない人が、
そう、
うんうんうん、
結局誰かが弱い人に手を差し伸べてたってことなんですよ。
そうですよね、そうですよね、
だから僕たちは150万年前にもうすでに弱い人に手を差し伸べていると、うん、つまり強い生き物だけが勝ち抜いていくアフリカのサバンナで僕たち人類だけが弱い人に手を差し伸べ出してるんですよ。だから僕たちは厄介な人間って生き物なんで、いや僕も父の首を絞めてしまうようなこと、うん、ひどいこともするんだけど、僕もどっかのところには弱い人に手を差し伸べたり、うんする、ここに人間のなんかすごく深くて面白いところがあるんじゃないかなって、
うんうん、それをじゃあ世界各地を旅しながらいろいろと発見できるわけですね。
そう、うん、で旅っていう意味ではこの中に僕は日本の旅も書いてて、うん、じゃないかっていう、
はい、
江戸時代末期にまだ日本は3200万人ぐらいしか人口が全国にいなかった時期に、うん、じゃないかっつってお伊勢参りをみんなしだすんですよね、
はい、
なんとその年1年間でお伊勢参りをした人間が340万人いたんですよ、うん、
1割以上だ。
そう、
すごい。
それはさ、江戸幕府はさ、関所を作って簡単には旅をさせないんだけど、うんうんうん、お伊勢参りだけは特別だったんですよ。許可されるわけですよ、関所が通っていけるわけですよ、うん、 で、ええじゃないか、ええじゃないかって騒ぎながら、うん、どうも日本人がそのお伊勢さん行くっていうと、じゃあ食べ物を街道筋の人が与えたり、うん、で、ええじゃないか、ええじゃないかって踊り騒いでるうちに、どうもフリーセックスみたいな状況が生じてたんじゃないかって、うん、なんかの日本人らしくないこうなんか躁状態みたいな時期があって、うんうんうん
はい、
その元気さが江戸幕府がと、それ江戸の最後なんですけども、うん、開国して一気に日本がこの列強に追いついて、短時間で追いついていく大きなその心のこう僕たちがこううつうつと下を向いちゃう日本人じゃなくて、その江戸末期の最後の時に、うん、なんか340万人もの人が旅に出たり、うん、でええじゃないか、ええじゃないかって言って踊り狂ったりする、うん
はい、
あの日本がもう一回できていいんじゃないかなとかって思いながらも旅をしました。
はい、それはまあ世界各地、そして日本も含めていろんなところ行くと、それがやっぱり改めてまあ分かるし、こう見聞きできるし、
はい、
でそれ実感できる。
そう。だから僕たちはなんかね、やっぱりあのアフリカにその20万年ぐらい前にいた人たち、まだその頃はアフリカ以外には人類がいなかったって言われてるんですよね。うんうんうんうん、でそれがこう出アフリカに成功するわけですよ、
はい、
そう大概のほどほどの人たちはみんな中央アジアとかに泊まるんだけど、うん、やっぱもっと遠くへ行けばもっと面白いものがあるんじゃないか、もっとあるんじゃないかって何万年もかけながら東端東の端の日本列島までやってくるっていうのは、
うん、
なんか僕たちの祖先ってさ、やっぱりかなりおかしい人
たちなんじゃん。そう、よっぽど変わりもんですよね。よっぽど普通じゃないですよ。
そう。で、それがね、うん、僕たちの国を面白く強くしていたんじゃないかって。
はあ、
でこの後の20年ぐらい前からさ、KY って言葉
で、はいはい、
出したじゃないですか。はい、空気を
読めない
人間バカにされてね。はいはい、で、みんな空気を読むことに救急となるわけよ。うんうん、あの頃から僕たちはなんかちょっとおかしいとみんなから後ろ指させられるから、みんなと同じ顔してないといけないなとかっていう風になってって、うんうんうん、僕たちの国はなんか低たらくになってきたんじゃないかな。
なるほどなるほど。本来なんかすごい変な奴らの集まりだったはずなのに、 それがちょっと逆行してんじゃないかっていう感じですね、それね。
そう。で、僕はなんか、うん、いや、もうちょっとなんかへんてこでいいんじゃないのとかって思いながら、うんうんうん、この2章から3章ぐらいはこう、うんうん、書き続けたんですね。
なるほどね。じゃあちょっとそこにも触れていきたいと思います。
Let's get knowledge with fun!
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家医師の鎌田実さんです。集英社刊、人間らしくへんてこでいいについてお伺いしておりますが、やっぱりね、このタイトルですよね、人間らしくへんてこでいい、いや本当ね、実に鎌田実らしいへんてこなタイトルだなと僕は思ってましたけど
どう読んで読んで正直なとこどう、
へんてこですよ出てくる人たちみんなへんてこですよ、だから、うん、いろんな意味で、
うん、
よしあしなんか、ね、うん、そういうのを抜きにしてへんてこだな、やっぱね、へんてこの方がでも魅力的ですね。
魅力的だね。
そう、本当それは思う感じでした、
ね、うんうん、僕自身がもうめちゃくちゃ変だもんね。
あ、そうですねそうそうそう。だけど、こうね、出てくるエピソード、またね、また鎌田実が泣かせる話をいっぱい書くんですけど、いや、ちょっと、ご自身からご紹介いただきたいんですけど、はい、どんな方々が今回登場する感じですかね。
あのね、うん、サヘルローズって、
あ、はい、滝川クリステ
ル。滝川さんにちょっと似てるとか言われ
て、はいはい、
でもね、サヘルローズってイラン人なんですけど、うん、ものすごく苦労してきて、うん、来て、家もない時期があったりして、公園の土管の中でお母さんと、うん、そのお母さんも、サヘルは、その爆撃にあって、家族全員が死んで、孤児院に入るんですよね。うん、で20代のまだ若いお母さんが、お母さんになってくれた人が、
うん、
いや、もう本当に偉い人だと思うんだけど、その人が命の恩人で、サヘルはその、まあ、血はつながってないお母さんなわけですよ、うん、僕と一緒なんですけど、
はい、
でそのお母さんと日本にやってきて、うん、まあ、苦労してもうギリギリまで我慢したんだけど、もうお母さんも死にたいって言い出して、うん、でサヘルもじゃあ一緒に死のうかって一回思うんだけど、うん、それでも死んじゃいけないって思った時に、サヘルがどういうふうにしてその死んじゃいけない方法を編み出したかっていうと、うん、もう自分もお母さんも死んでもいいって思った時に、死なない方法はお母さんは私のために生きてって で、私はお母さんのために生きるって、自分のために生きようと思った時、生きづらくなって食べるものがなくなって、もうシャワーも浴びれずにみんなからバカにされて後ろ指さされて、でその時には生きる気力をなくしてたのに、自分のためじゃなくてお母さんのために私は生きると思った時に、どんなに苦しくても生きることができるようになり、お母さんも もうダメと思ったんだけど、サヘル娘のためにだったらばどんな我慢もできると思ってこう生き直していくって、どうもなんか結局苦しいと、いや僕たち利己的な動物だから、自分のために自分のためにって思っていくと、どんどんどんどんうまくいかないと苦しくなっていくんだけど、どうも誰かのためにって思い出した時に、どうも生きる力っていうのが湧いてくるのかなって感じたのね。
でもやっぱりそれね、先ほどのパートでおっしゃってたその利他的なものの始まり、プレゼント仮説ね、まさにでもそこに直結してくる感じですね。だから本当それ人のために何か、まあ本当情けは人のためにならずのような感じですけど、回り回ってまあ帰ってくるのかもしれないけど、でもやっぱりその発想した時点でもう生きる力そのものがみなぎり始めるいう感じなわけですね。それね、
そう、ここにやっぱりなんか生きづらい日本で生きていくヒントがあるんじゃないかなって、恵子さんっていう乳がんでもう やることがないって冷たく病院で言われた人が、こう僕たちの病院へ群馬県からやってきて生き抜いていくんですけども、その時にも彼女を生かしてたものは、なんかいつも自分のためよりは娘のためだったり、最後の最後ギリギリになってもう体中にがんが転移してても、それでもニコニコしながら生きれたのは、長い病院との付き合いになってお礼にっつって看護学校で授業をしだすんですよね、で毎年毎年その授業が楽しみで、乳がんの末期の患者さんが自らの言葉で、私ががんの末期になって近々死んでいくんだけども、それがどんな思いで看護師さんに何を期待してるかってことを患者さんが授業で語ってくれるわけですよ、それはもう看護学生たちとってはものすごく毎年毎年伝説的な授業になってたんだけども、それは看護師の卵たちにとってもよかったんだけど、それをしている彼女はものすごくどんどん生き生きしていくわけよ、で自分は死んでいくんだけど、ここで看護師の卵たちをいい教育をしていけば、どれほど優しいいい看護師さんが育って、自分は自分のためには何にもならないんだけど、今度がんになって苦しむ人たちは分かってくれる看護師さんたちが多くなるんじゃないかって思うことによって、彼女は最後の末期の辛いところを最後の最後まで笑顔を忘れ消えることなくニコニコにしながら最後迎えるんですよね。最後がそれで亡くなった時に、群馬の方だったんだけど、やっぱりお葬式も知能でしたいって僕たちの町でやって、で最後に翌日ふるさとへ帰っていく時も、その霊柩車を病院の玄関まで時間を決めてしたら、100人近いドクターや看護師さんや患者仲間たちが立ってで、お見送りして、でもう一回ぐるっと回って病院の裏行って、看護学校の前行ったら看護学生たちが150名がわーっと立って、だから必死にこう生きながら、その命の長さではどうもないんじゃないかなって、でこの恵子さんっていう女性が必死、もう十数年前によその病院でやることがないって、でも諏訪中病院来て一度も見捨てられることなく、できるだけ最新の最高の医療を受けながら、でも一番最後のとこ大事だったのは人とこう人のつながりで、結局自分が誰かの患者さん自身も役に立ってるってことが実感できた時、彼女は最後こう笑顔でサンキューグッバイって言えたっていう。
そうすると冒頭で出た問い、まあ、今回もそうですけど、その我々は何者か、そして幸福に生きるために必要なものは何かということの一つの答えとか到達点はやっぱその辺ですね。結局利他的な心が、っていうところが一つ大きなファクターになってるような気がしますね。
僕も母親からすごくそのみのちゃんすごいねって抱きしめながら、その褒められて、そしてなんとか自己肯定感みたいなのを母親から与えられて、その上で父親から最後にその首を絞めたその 父親の最後にこういう僕に絶対忘れちゃいけないことは、弱い人や貧乏な人のことを忘れるなよって、そのことを忘れなければあとはお前は自由だって言われたことはどういうことかって言ったら、やっぱ親父も僕に自分のためだけに生きるなよって言い聞かせたんだと思うんですよね、
うんうん
うん、でそれがなんか 僕にとってはもちろん僕も資本主義社会の中で生きてるんだから 99% 自分や自分の家族のために生きてるんですけども、
うん、
もう僕はやっぱり父との約束でいつも 1% 誰かのために生きようと思って生きてきたのがどうも面白い生き方につながってたのかなって気がするんですよね、
うんうんうんうん、100ではなく99はまあ自分のためでもいいかもしれないけど、うんうんね、100ではないってとこですね、うん、そこはね、
はい、
そこがやっぱりへんてこなところも非常に大きなファクターになってきますね。だからこそへんてこでいられるっていう感じになるかな。
Let's get knowledge with fun.
頑張らないを標榜し続けて頑張り続ける鎌田稔先生なわけでございますが、まああのね、あの国内に目を向けると、まあ震災から3年が経ちまして、はい、まあでもね、本当に未だに厳しい状況にある被災地、特に福島での、まあ医療支援活動も精力的に続けていらっしゃいますが、
はい、
今の状況はどうご覧になってますか？
そうですね、あの3年経ったからもう大丈夫だろうって思っていると大きな間違いで、今二番底つって被災者の人たちは初めなんとか生きようって歯を食いしばってたのが、ここへ来て3年経ってものすごく疲れてきてますよね。で、特に見えない放射能の問題を抱えている福島では、人と人の分断みたいのが、おじいちゃんおばあちゃんはふるさとに帰りたい、でも小さい子供を持ってるお母さんなんかとても安心してこう住めないっていう、そういう、でもおじいちゃんおばあちゃん一緒に住みたいと思ってる、うんうんうん、まあ、そんな中で、まあ、生き続けてんですけども、忘れてほしくないなってたくさんの被災者から言われますよね。
忘れてほしくない、
絆だなんてかっこいいことを3年前にみんなが日本中が言ってくれて、自分たちもその言葉にしがみついて、いや、つながってるって、で3年前は本当に信じられないほどたくさんの応援をもらったって。だけどなんか3年経ってテレビ見てると、なんかもう本当に毎日お祭りみたいな芸能人が出てきてワイワイやって、東北のことなんかもう東京の人も関西の人も忘れちゃってんじゃないかなって。で、いや、もう応援に来なくてもいいんだよ、でも俺たち忘れられたくないもんなって言うんですよね。
うーん、
僕は行くと喜ばれます。それから鎌田先生ご飯食べてってよとか、今日うちで泊まってってよって、人恋しいですよね、みんなね、うんうん、で、なんかしてくれなくても、なんかそばにいて大変だねって一言言ってくれるだけで随分俺たち救われるんだよとかって、だから鎌田先生こうやって来てくれて一緒に飯食ってくれると嬉しいなとか、やっぱ僕たちを忘れないってことは結構大事なことなのかなとか、うん、
そしてあの今回実はね、ポプラ社からあの絵本が出てまして、はい、タイトルがほうれん草は泣いています。あのこれはどんな絵本ですかね。
2011年震災直後の3月の末に、福島県内のある村のほうれん草に I131 っていう放射性要素が15,020ベクレル検出されたんですね。でそれが新聞の記事になったんですけど、それを記事を読んだ時に、僕はほうれん草の実になってみたんですよね。
ほうれん草の実に、
はいはい、自分がほうれん草だったらさぞ悔しいだろうなって、おいしく食べてもらいたいと思って一生懸命育ってきてるのに、
うん、
知らない間に放射性物質って見えないですから降り注いだわけですよね。とんでもないものが降り注いできたんじゃないかって、ほうれん草怒ってんじゃないだろうかって、
うんうん、
でその時にほうれん草だけじゃないなって、ほうれん草を支えている大地だって汚されて怒ってんじゃないだろうか。震災直後、風は西から東へ吹いてたんで、多くはその太平洋岸の方へ落ちて放射性物質落ちていくわけですけど、海だって汚されて怒ってんじゃないか。ああ、海は僕はこの集英社の人間らしくへんてこでいいっていう本の中で、僕たちは38億年前海から命は始まった、 単細胞の命が、水があったから生まれて、海の中で生まれた命、その命が生まれた場所を僕たちは予防したんじゃないかって思って、もう二度とこんなことが起きてほしくない。で、原爆や原発のない時代がいつか来てほしいなって思いで、まあ、絵本を作りたいなと思って、
うん、
僕大好きなのが長谷川義文さんなんですね、
はいはい、この絵がね本当いいですね、
で、うん、長谷川義文さんにラブレターを書きまして、
うん、ああそうですか、鴨先生から
そう
ラブレター
どうしても長谷川先生の絵で絵本を描きたい、描いてほしいって言って、うんうん、で2人でビューティーペアを組みたいって
また古いですね、例えばね。なかなかピンとくるのは。
ラブレターに書いたんですよ。
オーバーフォーティーですね、それはね。
写真、この絵本の写真を見ると分かるように、うん、全然ビューティーじゃないんですよ、二人ともね。まあでも、長谷川さんはちょびひげですし、僕はなんかあぐひげで。
まあ、どことかに似てますけどね。はい、
でも、どうも、長谷川さんはもう人気作家ですから、うん、たくさんの会社や、文が待ってたはずなのに、うん、それを飛び越して特別に書いてくださって。
ああ、そうですですか。
で、そのほうれん草は泣いていますという絵本ができました。
じゃあちょっとね、一節というか朗読もお願いしたいと思いますが、
はい、あの日僕らはすくすく育っていました。おいしくなあれ、おじさんやおばさんがいっぱい声をかけてくれました。僕はほうれん草です。茹でておひたしに、バターと炒めてお醤油たらり、おいしいよ。でも僕は食べてもらえません、
うん、
こういう海の中に行くと、このカレーなんですね、
はい、
カレーは、僕はカレーです、煮付けにしたら最高、柔らかいよとめくると、でも僕は食べてもらえません、
うん、
で最後に、僕らはちゃんと食べられたかった、いただきますって、大きなお口であーんって頬張って欲しかった、僕らは生まれてきて大きくなったんだ、みんなに笑ってほしかった、もう叶わない、どうしてどうして、誰か教えてください、僕らは何か悪いことしたの、悔しいよ、苦しいよ、寂しいよ、悲しいよ、もう泣きたくないって、こういう文章で、
うん、
二度とこういう、僕は福島をずっと応援し続けてますから、
はい、
福島の野菜を僕と女房は定期的に買って食べてます。でも3年前の3月のような、野菜を泣かしたり、魚たちを泣かしたり、あるいは牛さんたちを泣かせたりするようなことを二度と起こしてほしくないなっていう思いで、
うん、
このほうれん草は泣いていますっていう絵本を書きました。
ねえ、ですから、まあ、やっぱり今後向かうべき方向とか目指すべき未来というのもここにメッセージとしてあろうかと思いますけど、
いつかやっぱり原爆も原発もない世界にしたいですよね、うん、世界中から原発も原爆もないような世界を作りたい、
うんうん、
でもとりあえずまず二度とほうれん草を泣かすようなことは起きないように、うん、泣く国にしたいですね、
う
ん、
もう泣きたくない、
はい、
というところ、まあ、本当にこの最後の、ね、一文がそれを象徴しているかなという感じがしますが、もう泣きたくない、
はい、
ということですね。
チェノブイリで23年間約14億円ぐらいのお金を集めて放射能汚染地域の子どもたちを救う活動してきたじゃないですか、
はい、
まさか自分たちの国でこんな事故が起きてしまうなんて思わなかったですよね。で僕はもう本当に福島の人のところで通い続けて親戚みたいになって、こうものすごく皆さんに大事にされている。でも福島の人たちは本当に今辛いだろうな。でも、もう福島だけじゃなくて、まあ、実はもう被災地は岩手も宮城もみんな辛い状態が未だに続いていて、で僕たちはなんかそのことを忘れないようにしてあげることと、うん、なんか、うん、1年に1回旅行するんだら、なんか東北、いや3県だけじゃなくて、もう山形や青森やその秋田はもうみんな経済的にも厳しい状況が起きてて、まあ、とにかく東北に1ヶ月だけでもいいんじゃないかとか、
うん、
だから9月に鎌田実と東北へ行こうっつって車椅子の人たち、まあ、去年も330人ぐらいが集まって行ってくれた、うん、今年もやるんですけど、
はい、
まあ、とにかく東北へ行き続ける。そして行けない人はなんか1年に1回お取り寄せでもいいから東北のものをこう買ってあげるとかっていうしながら、いや忘れてないよって、まあ、今大変だろうな、まだまだ大変だよねって思ってくれる人たちが多くなれば、東北の人たちはまだまだ頑張れるかなって気がするんですよね。
忘れてないというところの意思表示、はい、しっかりとしたいというところですね。はい、 そうすると、まあそこに向けての鎌田先生のアクションというのも、まあ、本当に継続してそういうアクションを取り続ける。
そうです、
うん、
で今僕たちは去年12月に僕シリアの難民キャンプに行って、シリアの難民が240万人出て、そのお腹の大きいお母さんがそのイラクの砂漠の上のテントで出産をしたりなんかしてる現状を見てきて、今そのお母さんたちが安心してお産ができるようにとか、生まれた新生児がちゃんと生きれるようにっていう、こうサポートをボランティアでしだしてるんですね。で僕はその人間らしくヘンテコでいいっていう本を書きながら、最後にたどり着いたのは、新しい人間って、まあそのことは最後に書いてるんですけど、まあ革命家のゲバラがキューバ革命を成功した後、彼は大臣になるんだけど、自分の土日はずっとそのサトウキビ畑行って肉体労働をするんですよね。だから国の中で偉くなったらもうそれでいいやってんじゃなくて、偉くなって国民のためには働くんだけど、どっかで自分が汗を流している自分がちゃんといるっていうことが新しい人間なんだって、うんうんうん、僕もそういう新しい人間、要するに選挙で政治が変わったって、結局一人一人の人間がなんか新しい人間にならないと、前と同じ人間でなんか人を批判したり後ろ指を差し合ったり、あるいは自分で愚痴を言い続けてたりとか文句を言い続けてても何にも変わらなくて、一人一人が何か誰かのために何かほんのちょっとする、それから自分を大事にする、そういう新しい人間になっていかないと、なんか世界は救われないんじゃないかなっていうふうに思いつきながら、まあ、今回人間らしくヘンテコでいて、僕自身はヘンテコなんだけど、ヘンテコでもいいから人間らしく生きたいなって、こう自分に言い聞かせて
る
んですね。
なるほどなるほど。誰かに何かをしてもらうのを待つのではなくて、自分が何かをするっていうのを一人一人がこうモチベーションとして持って動かないと、
はい、
多分ね、新しい人間は生まれてこないし、
はい、
新しい社会、まあひいては社会になってくると思いますけど、
はい、
それはできてこない。
はい、
ですね。
でもそれができていけば、うん、まあ、少なくとも家庭の中でも、うん、いや自分だけのことじゃなくて、あ、妻のことを考えてみようかとか、この頃会ってないじいちゃんやばあちゃんのことを考えてみようとか、
はい、
職場の中でもなんか自分と思ってたんだけど、うん、その自分だけじゃなくて、あいつこの頃元気ないよなって職場の誰かに思いを馳せてあげるとか、なんかそうすることによって、なんか自分の人生、あ、なんかそれは人された人間が喜ぶだけじゃなくて、
うん、
自分の人生がおしゃれになっていくんじゃないかなって、
はい、
そこに生きてる面白みってね、出てくんじゃないかなって、
うんうんうん、
それが新しい人間を作っていくんじゃないかなって気がしてるんですけどね。
まあそのパーセンテージも本当 1% でいいし、
そうです、そうです、
いうことですね。すぐ実行可能、すぐヘンテコになれますと
そ
ういうことですね。
ヘンテコな人がもっと多くなった方が日本元気なんじゃないかね。
もうじゃあみんなヘンテコになりましょう。
そう、ガマトさんも蒲田もね、はい、
もうヘンテコに、はい、なりたいと思います。はい、ということで、ラジオ版学問の娘、本日は作家医師の蒲田稔さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家医師の鎌田稔さんをお迎えしてお送りしました。鎌田稔先生、番組最多出演回数を更新し続けていらっしゃってます。トップランナー、走り続けていただいております。まあ、今回もね、まあ、ヘンテコでいいというのが一つキーワードでしたけれども、本当にね、だからそういうのっぺらな一様な感じではなく、そして利己的ではなく利他的に、そしてちょっとどっかヘンテコでいいんだというメッセージがいろんなところに含まれて、 ておりました。まあでもみんながちょっとずつ、それこそ 1% だけでも他の人のことを考えて、でそれがちょっとへんてこな加減になっていくと、すごいいい加減になると思いますね。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。